御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第1章5節から25節。ユダヤの王ヘロデの時代、アビア組の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリサベトと言った。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ち所がなかった。しかしエリサベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で、神の御前で祭司の務めをしていた時、祭職のしきたりによってくじを引いたところ、主の聖女に入って香を焚くことになった。香を焚いている間、大勢の民衆が皆外で祈っていた。すると主の天使が現れ、香壇の右に立った。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。天使は言った。恐れることはない、ザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立って行き、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。そこでザカリアは天使に言った。何によって私はそれを知ることができるのでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。天使は答えた。私はガブリエル、神の前に立つ者、あなたに話しかけてこの喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。民衆はザカリアを待っていた。そして彼が聖女で手間取るのを不思議に思っていた。ザカリアはやっと出てきたけれども、話すことができなかった。そこで人々は彼が聖女で幻を見たのだと悟った。ザカリアは身振りで示すだけで口が聞けないままだった。やがて勤めの期間が終わって自分の家に帰った。その後、妻エリサベトは身ごもって5ヶ月の間身を隠していた。そしてこう言った。主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいました。ルカによる福音書を記した、ルカという人は、当時の時代や、歴史背景を含め大変丁寧に記すことに努めました。もともとは3節にありますように、テオフィロというですね、ローマの高官に向けて、記されたものです。このルカ福音書と後に収められています使徒言行録ですね。でこのテオフィロという人は、求道者あるいは信仰に入って間もない人物だったと言われています。そのテオフィロ様にどうしてもキリストの福音を信じていただきたい、受け入れていただきたい、そのことをルカは心から願いました。福音を伝える、神様からのメッセージを伝える、そう一言で言いましても、その語り口は人によって様々だと思います。その中でルカが特に心がけたことは、そのことを初めから詳しく調べ、順序正しく記すということでした。聖書の教えが確実であるということを分かってもらいたかったからです。ですから救い主イエス・キリストの降誕を伝えるクリスマス物語も、急に主イエスがお生まれになった、そういう話から始めることはいたしませんでした。また母マリアや父ヨセフの話から始めることもいたしませんでした。ルカがクリスマス物語を始めるにあたり、まず記したのは 洗礼者ヨハネと呼ばれる人物のことであり、さらにはその両親にあたる祭司ザカリアとその妻エリサベトの話から始めたということです。他の福音書を読み比べてみると分かるんですが、ルカはクリスマスまでの導入というのがとても長いんですね。初めて聖書を開く人にとってはヨハネもザカリアもエリサベトもあまり聞いたことがない、そういう人物かもしれません。キリスト者にとりましても、もちろん彼らの名前は知ってはいるものの、簡単に彼らの物語に触れるだけですぐにページをめくってしまうかもしれません。しかしルカは祭司ザカリアの物語を持ってクリスマスの物語を語り始めます。それは時間の順番的にザカリアの方が先だからというのではなくて、それと同時に私たちにとってクリスマスとは何であるのか、そのことが実はこのザカリアの物語の中に示されているのだ、そのことを確信していたからに違いありません。さて、5節ではユダヤのヘロデの時代とあります。クリスマス物語は夢物語ではありません。この世界の歴史時代の中で確かに起こった出来事であるということです。クリスマスだけでなく、神様を信じて歩むというのは決して現実離れした生き方をすることではありません。信仰に生きるということはまさにこの世の現実、この歴史にですね、ちゃんと地に足をつけながら歩んでいくということです。他にもルカによる福音書を読み進めていきますと、皇帝アウグストゥスとか皇帝ティベリウスといった、当時の支配者たちの名前が丁寧に記されています。このこともルカが時代や歴史の出来事に対して忠実である、正確である、そのことの印です。そのような確かな現実の中に主イエスがお生まれになり地上を歩まれたんだということを、ルカは指し示しているのです。ユダヤの王ヘロデの時代とありました。ユダヤは当時ローマの支配下にありました。ヘロデという人はエドム人と呼ばれる、いわば外国人ですが、ユダヤ地方を治めるためにローマから使わされた人物です。ヘロデ大王と呼ばれることもありました。政治家としては評価される人物と言われていますが、彼は大変な暴君として知られています。常に自分の利益のことばかり考え、そのためならば妻も子も兄弟も殺したと言われています。そしてベツレヘムで主イエスがお生まれになった知らせを聞いたヘロデは恐ろしくなって、ベツレヘムとその周辺の2歳以下の男の子を皆殺しにしました。クリスマスの直後に起こった大変恐ろしい出来事です。神さえも拒もうとする暗く恐ろしい、そのような時代の中に主イエスは救いをもたらす誠の光として生まれてくださいました。そして主イエスを私たちの救い主として喜んでお迎えすることができるように、その道備えをするために使わされたのがヨハネという人物です。そしてその両親である祭司ザカリアと妻エリサベトが最初に登場してくるのです。でザカリアは祭司という神様のために働く、特別な務めに生きていました。エリサベトもアロンという祭司の家系に生まれた女性です。二人とも由緒正しい家系に生まれ、祭司の家系に生まれ、しかも彼らは神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ち所がなかったと記されています。しかしながら決して彼らは裕福であったとか上級の祭司であったというわけではなかったようです。言い方が失礼かもしれませんが、どこにでもいるような名もなき普通の祭司であり普通の夫婦でありました。神の前で忠実に生きながらつつましく生きていたのです。しかしその名もなき二人が神様の救いという大きな物語の舞台に上ることになるのです。またザカリアとエリザベトはこの時もう随分年を取っていました。長い間ともに歩みですね、ともに年を重ねてきたのです。そんな彼らが夫婦として歩み始めた時から今に至るまでずっと苦しんできたこと、ずっと痛みを追い続けてきたことがありました。それは7節にありますように子供が与えられなかったということです。当時子供が与えられるというのは 神様からの祝福が与えられているその印でありました。反対に子供が与えられないというのは神様から呪われている印とされていました。神が罰を与え、神が裁きを下しておられる、だから子供が与えられないんだ、そう信じられていたんです。ですから子供がいないというのはそれだけで周りから冷たい目で見られたり差別の対象にさえなることだったんです。特に女性にとっては辛いことでした。25節でエリザベトが子供を産むことができなかった自分は恥だった、そう言っているように、子供を産むことができないというのは女性として大変恥ずべきことだと当時は考えられていたのです。あの人たちは真面目に神様に仕えているらしいけれども、子供が一人もいないではないか、祝福されていないではないか、あの二人には何か大きな問題があるのだろうか、そんな心ない言葉を浴びせられたこともあったかもしれません。このことでエリザベトだけでなく夫ザカリアもどれだけ苦しんできたことでありましょうか。その苦しみ悲しみを訴えるようにしてどれだけ神に祈り続けてきたことでしょうか。しかしその祈りに神が応えてくださることはありませんでした。そしてもう人間的には子供を産むことができない年齢まで年を重ねていたのです。ですからもう子供を与えてくださいという祈りはとっくの昔にやめていたのかもしれません。しかし二人は神様の前から離れるようなことはいたしませんでした。祈りが聞かれなくても苦しみが取り除かれなくても神に祝福されていないのではないかと疑ってしまうようなことがあったとしても、しかしそのような自分たちの姿を隠すことなく、むしろありのままのですね、自分たちの姿を神の前にさらけ出して、そして忠実に御言葉に従って歩んでいたのです。その二人にとって、特に祭司ザカリアにとって千載一遇とも言えるような特別な時が巡ってきます。それが8節です。さてザカリアは自分の組が当番で神の御前で祭司の務めをしていた時、祭職のしきたりによってくじを引いたところ、主の聖所に入って香を焚くことになった。ザカリアは5節にありますようにアビヤ組という、祭司のグループに属していました。祭司のグループには全部で24組あったと言われています。その24の組が順番で年に2回それぞれ1週間ずつ神殿で務めを果たすわけです。ザカリアが属するアビヤ組は第8番目の順番にあたります。でこの時ちょうど自分たちの番に回ってきたわけですね。そして祭司の務めの中で神殿の聖所に入り香を焚くということ、これが大変重要な務めとされていました。香を焚くというのはその香の煙に合わせてこう祈りを天におられる神様に届ける、そういう意味があったようです。けれどもこの聖所に入ることができるのはたった一人だけです。だから神に選ばれたということを意味する、くじを引いて聖所に入ることができる一人を決めたのです。当時ユダヤの地方に祭司は何人いたんでしょうか。これは資料によって本当に数字がバラバラなんですけれども、7000人ぐらいいたという、そういう人もいますし、あるいは2万人ぐらいいたのではないか、そのように言う人もいます。仮に2万人としたらそれを24で割るとだいたい一つの組に800人ほどいるということになります。その中からくじで選ばれた人だけが聖所で公ある務めに就くことができました。ですから祭司として長く働いていても聖所に入ることができないまま働きを終える、そういうことも当然あったわけです。そしてもし選ばれたとしても一度選ばれた人は次からくじに参加できない、そのように言われていました。そういう意味で一生のうちに一度あるかないか、そういった重みを持った務めであり、祭司にとってはまさに晴れ舞台でありました。そしてこの時ザカリアが聖所に入って香を焚くというこの光栄ある務めに選ばれたんです。選ばれたザカリアは嬉しかったに違いありません。自分たちに子供を与えられなかったかもしれない、その苦しみを引きずるようにして今まで生きてきたけれども、 人生の最後の最後に神様は特別な祝福を与えてくださった、そう言って心から喜び感謝したことでありましょう。ザカリアという名前には意味があります。それは神様は私のことを覚えていてくださる、そういう意味があるんです。神が私のことを覚えていてくださる、神様が私のことを思い出してくださる、神様はこのような私のことを決して忘れることなく覚えていてくださった、そのことをザカリアは改めて知って神に感謝したことでありましょう。ザカリアは聖女に入り公営ある務めを果たします。そこで思いがけないことが起こりました。11節以下にありますように、主の天使が現れたというんです。ザカリアは天使を見て不安になり恐怖の念に襲われました。なぜザカリアは恐れを抱いたんでしょうか、不安になったんでしょうか。そもそも神殿の聖女というのは神が臨在しておられる場所です。神様がおられないようなところに急に神様が現れたというのではなくて、まさにここに神がおられる、そのところに神様が現れただけなんです。だからここでのザカリアの恐れというのはおかしい、そういうふうに言う人もいます。彼は祭司としての務めを滞りなく行うことばかり考えていたのではないか、そういうふうに考える人もいます。神様のために真面目に何かをしているつもりでもですね、気づかないうちに神様から心が離れてしまう、そういうことは私たちにもあると思います。だからザカリアも急に天使が現れて不安と恐怖を覚えたというんです。また反対にザカリアが恐れを抱いたのは、6節にありましたように彼が神様の前に正しく主の掟に忠実に生きたからではない、生きていたからではないか、そういうふうに言う人もいます。ザカリアは神を恐れ、神様の前にいかに自分が罪深く汚れたものであるのか、そのことをよく知っていたからこそ天使が現れたことを本当に恐れたのではないかというんです。いずれにせよザカリアは聖女に現れた天使を見て大変驚きました。恐れを抱きました。そしてその恐れは取り除かれる必要があったんです。自分で取り除くのではなくて、恐れることはない、そう声をかけてくださる主の天使によって、つまり神ご自身によって取り除かれるべき恐れでありました。天使は言います。恐れることはない、ザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む、その子をヨハネと名付けなさい。恐れることはない、そうおっしゃってくださり、ザカリアは天使を通して神様とまっすぐ向き合い、その言葉を聞くことになります。その天使を通して語られた言葉は実に驚くべきものでした。それは二人の間に子供が与えられるということ、その子をヨハネと名付けなさいということでした。聖女で光沢というのは祈りを捧げるということです。ザカリアはどのような祈りを捧げていたんでしょうか。一つはイスラエルの救いを求めて祈ったことでありましょう。当時ユダヤはローマに支配されていましたから、神の選びの民である自分たちが外国の支配の中でですね、長く苦しんでいたわけです。だから一日も早く私たちを苦しみから解放してください、そのためにメシア救い主を使わせてください、そして御国の栄光が来ますように、ザカリアは祈ったことでありましょう。ザカリアだけでなく当時の人々がみんな捧げていた祈りでもありました。またザカリアの祈りは神の民のために取りなしの祈りを捧げた、それだけではなくて自分自身の祈りもですね、そこで捧げたのだと思います。だから天使はあなたの願いは聞き入れられた、そう言った後で、あなたの妻エリサベトは男の子を産むという約束を与えてくださいました。この時ザカリはすでに年を取っていましたから、子供を与えてくださいという祈りを普段捧げていたかどうか、この時捧げていたかどうかは分かりません。もうとっくに諦めて何も期待していなかったのかもしれません。しかしザカリアとエリザベトが経験した苦しみというのは、年を重ねたからといってなくなるわけではないんです。その思いを改めて聖女において祈りとして神様に捧げたのではないでしょうか。 私どもも教会に集い祈りを捧げます。その多くは自分のことというよりも教会のことやこの世界のことを覚える祈りがほとんどだと思います。礼拝の中で自分自身のことばかり祈るというのはあまりないと思うんですね。しかし実際は自分や自分の家族が抱えるあらゆる問題を抱えながら私たちはここに集うのではないでしょうか。主の日の礼拝というのは私一人だけの礼拝ではありませんから、祈りをはじめあまり自分を主張するというのはないかもしれません。しかしそれでも私どもは私という一人の人間として神の前に立っているんです。これまでの自分の歩みを含め自分が背負っている重荷を抱えながら、あるいはそれらをシエスの前に下ろしながら共に礼拝に預かっているんです。そして神様というお方は私ども一人一人の嘆きとも言えるようなそのような祈りに耳を傾けてくださり答えてくださるのだということです。しかもここで心に留めるべきことは、自分にとっても過去の祈りとなってしまったその祈りに対しても神は答えてくださるということです。絶えず祈るように、失望せず祈るように、聖書はそのように進めています。けれども私どもはどこかでこの祈りはもうここまでだそう言って線を引いてしまうことがあるんです。これ以上期待しても無駄だそう言って決めつけてしまうことがあるんです。しかし本当はずっと心の中で引っかかっているんです。気になっているんです。もうこのことについては神に祈らない、そのように言いつつも本当はどこかで神様に答えていただきたいと思っているんです。しかし実際は声にして祈ることができないんです。けれども神様は私どもが忘れてしまった祈り、過去のものとなってしまった祈りをずっと覚えていてくださり、それにふさわしい仕方でふさわしい時に答えてくださる、そのことを改めてここで覚えたいと思います。ザカリアという名前にありましたように、神様は私どものことを覚えてくださり決して忘れるようなお方ではないのです。ところでザカリアとエリザベトに与えられるヨハネという人物が一体どういう人物であるか、一体どういう働きをするのか、そのことをも天使は同時にザカリアに示しました。それが14節から17節に記されている内容です。16節17節にこうあります。イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせ、準備のできた民を主のために用意する。丁寧にお話しする時間はないのですが、ヨハネという人はザカリア夫妻にとっての喜びとなるだけではなくて、多くの人々にも祝福をもたらす、そのような偉大な人物になります。さっき子どもたちにもお話ししましたけれども、ヨハネは人々に生きるべき正しい方向を示します。そのヨハネが指さすその先には主イエスキリストがおられます。その主イエスが自ら私どもがいるところにまで下ってきてくださる、私どものところまで来てくださるんです。それがクリスマスの出来事です。また17節は旧約聖書マラキ書3章23節24節の引用です。神がすべてのものを裁くために来られる主の日と呼ばれる、その時に預言者エリアが使わされるというんです。そのエリアの働きをヨハネがするのだと天使はザカリアに告げます。そして16節でイスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせるとありますように、主イエスをお迎えするために私どもがなすべき一番の備えとは悔い改めることです。神様に心を向け直すことです。クリスマスに向けて清かげなすべき準備はたくさんあるんですけれども、何よりも神様の前に立ち返ること、それが最大の備えです。そのためのアドベントでもあります。神に立ち返ることができるそのような道を主イエスご自身が十字架においてすでに開いてくださいました。主の十字架こそ私たちが立ち返るべき場所なのです。私どもがどこに向かって歩んでいけばいいのか、その正しい方向とともに主イエスキリストを指し示すためにヨハネは尊い働きをすることになります。 このヨハネがザカリアとエリサベトというですね、年を取った二人から生まれました。またこの後ルカは婚約中でまだ男性と関係を持ったことがないマリアが聖霊によって身ごもり、救い主イエス・キリストがお生まれになるという、そういう記事を記します。時代や歴史を順序正しく忠実に記す、そういうふうに言ったルカですが、ザカリアとエリサベトに起こったこともまたマリアに起こったことも、これある意味この世の常識を超えた出来事です。本当に奇跡としか言えないような、ありえないことです。でもルカをはじめ聖書はこのような奇跡物語をなぜ記すんでしょうか。それは救いというのは人間の力によるのではないのだということです。救いはただ神様の力、神様の御業、神様の奇跡によってでしか起こらないのだということです。救いはただ神様によって与えられるからこそ、私と人生において様々な苦難が襲ってきたとしても、決して崩れ落ちることはない。そのような信仰に生きることができるのです。そのことをクリスマスの物語を通して、聖書を改めて私どもに伝えているのです。さて、主の天使から驚くべき知らせを聞いたザカリアですが、彼はその言葉を聞いてどのような反応を示したんでしょうか。神様、感謝いたします。長い間私たち夫婦が抱えていた苦しみからこれでやっと解放されます。私たちのことをずっと覚えていてくださり本当にありがとうございます。そのように感謝をし、神様を褒めたたえたんでしょうか。実はそうではありませんでした。18節でこうあるんですね。何によって私はそれを知ることができるのでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。何によって私はそれを知ることができるのでしょうか。ザカリアは天使から告げられた喜びの知らせを信じることができませんでした。自分たちの願いであり、その願い通りに神様が答えてくださったにもかかわらず、ザカリアは神様の言葉を信じることができませんでした。これと似たような物語が実は旧約聖書にもあります。それはアブラハムとサラの物語です。彼ら夫婦もまた年を重ねていました。しかし神様は2人の間に子供を与えてくださり、その子供、またその子孫を通して祝福が世界に広がる、そのような素晴らしい救いの約束を与えてくださいました。けれどもその約束から二十数年経っても子供を与えられないんです。そんなある時御使いが現れまして、来年の今頃には子供が生まれているでしょう。そのようにアブラハムに告げました。その言葉を近くで聞いていたサラは密かに笑ったというんです。そんなおかしな話があるはずはない、もう自分は年を取っているし何の楽しみもない、そう思ったからです。ザカリアの場合、笑ったというふうには記されていませんけれども、本質としては同じことですね。ザカリアも子供が与えられるという天使の言葉を聞いて心の中で笑ったんです。神様がおっしゃることはあまりにもおかしなこと、ありえないことだ。旧約聖書においても新約聖書においても同じような話が記されているということ。これはどういうことかと申しますと、結局人間は昔も今も変わらないのだということです。どれだけ人間が長い歩みを重ねていたとしても、いろんな経験を積んだとしても、文明や文化が栄えたとしても、でも結局何も変わらないんだということです。その根っこにある部分は全く変わらないということです。自分たちの力では変えることができないということです。神様の御前に立ち喜びの知らせを聞いても、あるいは驚くべき御業を見たとしても、なかなか信じようとしないんです。まさかこんなことが起こるはずはない。今さらそんなことを言われても疑ってしまうんです。あるいは自分たちは今もう十分なぐらいに恵みをいただいてますから、もう結構です。そう言って神様からの恵みを拒否してしまう、そういうこともあるでありましょう。で、いずれにせよ自分の中にある考えや経験、そういったですね、いつも自分 の中にあるものを基準にして物事を考えてしまいます。神の言葉さえも自分を基準にして信じることができるかできないか、それを判断してしまうんです。ある説教者は、私たちは神様に介入される余地を持っているだろうか、私たちは神様に介入される余地を持っているだろうか、そう問いかけています。神様に邪魔をされることに喜んで心を開くことができているだろうか、そういうわけです。神様がなさることを 私たちが簡単に受け止めることができない、それも確かだと思いますね。神様がなさることはいつも驚くべきことだからです。それゆえに私たちが不安になり恐れを抱き、そういうことが確かにあるわけです。神様のせいで、計画していた人生にこう狂いが生じてしまう、そういうこともいくらでもあるわけです。しかしそこで神様の言葉を信じ信頼し従っていくことができるかどうか、そのことが改めて問われているのではないでしょうか。神様がなさる驚くべき御業を見聞きしても、その恵みの大きさを素直に受け取ることができない、そのような罪が私どもの中にあります。この点においても今一度神様の前に立ち返り悔い改めること、このアドベントの時、私どもはそのように悔い改めに招かれているんです。神様の言葉を信じることができなかったザカリアに対して天使はこう言いました。19節20節、私はガブリエル、神の前に立つ者、あなたに話しかけてこの喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。このことが起こる日までというのは、ヨハネが生まれる日までということです。それまでの間、口が聞けなくなり話すことができなくなるというんです。また次週読むところですが、第1章62節を見ますと、人々は父親に手振りで尋ねた、ザカリアにこの手振りで尋ねたとありますから、おそらくザカリアは口が聞けなかっただけではなくて、耳も聞こえなくなっていたのではないかと思われます。話すこともできず、他人の言葉も聞こえなくなってしまったということです。全くの沈黙の中にザカリアは一人置かれることになりました。神の言葉を信じなかったから神口が聞けなくなる、これは要するに神様から罰が与えられたということです。裁きが下されたということです。罰とか裁きという言葉を聞くと、私ども恐ろしく感じるところがあると思います。裁きといってもいろいろ大小あるわけですが、この裁きを受けている本人がそこで何の苦しみも痛みも感じない、それは裁きでも何でもありません。では神様の裁きとは一体どういうものなんでしょうか。私ども滅ぼしてしまうだけのものなんでしょうか。私たちを痛めつけるだけのものなんでしょうか。ザカリアは口が聞けなくなり耳も聞こえなくなるという、いわば沈黙の状態に一人置かれることになりました。これはとてもつらいことだと思います。それは体がそういう不自由な状態になったという苦しみよりも、神様を信頼することができなかったという自分の罪の重さ、その痛みを強く感じたからだと思います。沈黙の中でザカリアは自らの罪を深く心に留めたことでありましょう。またそれとともに、これまでの自分の人生を静かに振り返ったのではないでしょうか。祭司としての働きをはじめ、妻エリサベトとの歩みを振り返ったことでありましょう。子供がずっと与えられなかった苦しみを思いつつ、今神様が自分たちの願いを聞いてくださった、その不思議な御業を思い巡らせていたことでありましょう。沈黙の中でさまざまなことを思い巡らしたであろうザカリアですが、しかしその中で唯一聞こえてくる言葉がありました。それが神の言葉です。沈黙という裁きを通して、ザカリアは神様とまっすぐに向き合うことができる、そのような貴重な時が与えられました。ですから神様が私ども裁かれるという時、 それは裁くことによって同時に恵みを与え、救いに導くというそのような性格を持っています。救いに至ることができる裁きや苦しみを神様は私どもに与えるということが確かにあるわけです。ザカリアはこれまでの苦しい日々を思いつつ、しかしそこで騒ぐことも自分も見失うこともありませんでした。神の前に静まり、ひたすら耳を傾けたんです。そのような沈黙の歩みの中で、また辞書を見ますけれども、68節以下にありますように、神を褒めたたえる賛美の歌となる言葉が少しずつザカリアの中に蓄えられていくのです。また悔い改めるということも、実はこれも自分一人でできることではありません。私どもに御言葉を語りかけてくださる神様の導きの中で、悔い改めの道が与えられていきます。静まって神の言葉に聞くことによって、ザカリアは悔い改め、そして祈りと賛美へと導かれる恵みの経験をしたのです。また妻エリザベトも24節25節にありますように、5ヶ月の間身を隠していました。まあ、安静にするためという、そういう理由もあったかもしれませんが、しかし彼女もまた神様の前で沈黙した時を過ごしたんです。そこに、主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいました、神様への感謝の言葉が生まれたのです。自分にとって恥であり、呪いたくなるような苦しみから神様は解放してくださった、この感謝と喜びが沈黙の中から与えられたのです。このような恵みの経験をザカリアはどこで経験したんでしょうか。ザカリアはどこで祈ったんでしょうか。どこで天使を通して神様との対話を重ねたんでしょうか。どこが本日の物語の舞台となっているんでしょうか。それは神殿の聖所においてであるということです。そしてこのことにはですね、実に深い意味があると思うんですね。そしてこのことのとの関連で最後にもう一度思い起こしたいことはですね、ザカリア、エリサベトといったこの二人は一体どういう人物であったかということです。名高い祭司ではありません。どこにでもいるような貧しい名もなき祭司でした。子供が与えられず、人生のほとんどその苦しみで覆われていたような、そういう二人でありました。しかし救いの出来事は、またクリスマスの出来事というのは、そのような深い嘆きや貧しさ、また悲しさの中から始まるということを聖書は私たちに告げるのです。ザカリアとエリサベトは子供がいないがゆえに、私たちは祝福されていないのではないか、呪われているのではないか、そして生きているのが恥ずかしいとさえ思ったんです。しかし二人は神の前に正しく歩み続けました。神様がおられる神殿での生活を大切にしました。それは、ザカリアが祭司というですね、仕事柄神殿を大切にしていた、そういうことではないんです。どのようなことがあっても、人は神を礼拝して生きるほか望みはないんだ、そのことを知っていたからです。神の前に正しく火の落ちどころがないというふうに聖書は二人のことを記しています。もちろん本日のザカリアの姿にあるように、全く罪を犯さなかったということではありません。弱さも苦しみも罪も様々な問題を抱えていたザカリアですが、それでも神様と共に生きることを願い、誠実に生きるならば、その人生は神様に祝福された人生となるのです。この恵みの経験をザカリアが神殿における、祈りの生活、礼拝の生活から始めたように、私どももこの教会の礼拝から始めていきます。私どもが生きる世界には多くの言葉、情報、また価値観であふれています。その中で自分自身を見失ってしまう、そういうこともあるかもしれませんけれども、その中で私どもはひたすら神の前で沈黙する、神様の前に静まる、集中する、そのような時が与えられていくのです。与えられています。そこでさまざまな思いが込み上げてくるかもしれません。ですから神様の前に静まるというのは、これは苦しいことでもあるんですね。しかしそこで神の言葉になお耳を傾け続けるならば、そこで私たちが聞くべき言葉、 本当に語るべき言葉が必ず与えられます。神を賛美する言葉、神を褒めたたえる言葉が与えられていくんです。だから私どもの歩みに無駄なこと、無意味なことは何一つありません。神様の前に静まるならば、そこから新しくまた力強い歩みが始まっていくのです。お祈りをいたします。神様、あなたが与えてくださる静けさの中で、ひたすら御言葉に耳を傾け、あなたのことを思う時を与えてください。それぞれに様々なことがあった一年ですが、そうであるからこそ、今あなたの前に静まり、あなたが与えてくださる賛美の歌を共に歌うことができますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。